1988年9月16日金曜の午後、アルゼンチンのブエノスアイレスにあるビセンテ・ロペス・ワードの集会所で、私はバプテスマを受け、マチュチュ聖徒イエス・キリスト教会の会員になりました。その日、仲の良い友人であるアリン・スパノウスがバプテスマを施してくれました。私は嬉しくて心も軽く学ぶ欲にあふれていました。今日は私が改修する過程で学んだ教訓について分かち合いたいと思います。これを聞いている教会の会員でない方々のお役に立てればと願っています。皆さんも私の時と同じように心の御霊を感じられるようにと祈っています。第一は宣教師に会うことです。切実な問題や必要性、疑問に悩まされていない人が宣教師に会ってレッスンを受けることに興味を示すのはなぜでしょうか。私の場合はレニーという女性に対する愛が理由でした。彼女を好きになり結婚したかったのです。彼女は私の知っているほとんどの若い女性たちとは違っていて、異なる標準を持っていました。しかし私が彼女に夢中になり結婚を申し込むと、彼女の答えはいいえでした。困惑しました。自分はそんなに悪くない相手だと思っていたからです。私はハンサムで24歳、また大卒で良い仕事にもついていました。彼女は永遠の家族を築くために自分を神殿に連れて行ってくれる男性としか結婚しないという目標を話し、私の申し出を断りました。彼女とそれで終わりたくはなかったので、宣教師の話を聞くことに同意しました。これは宣教師と会う正当な動機でしょうか。私にとってはそうでした。宣教師と初めて会った時、彼らの話すことがほとんど理解できませんでした。正直に言うと、それほど注意を払っていなかったかもしれません。新しい宗教に対して心を閉ざしていました。ただ彼らが間違っていることを証明して、とにかくレニーが私と結婚するように説得する時間が欲しかったのです。今現在、私の子供たちは伝道中か伝道をすでに終えているので、このような若い男性や女性がイエス・キリストの福音を教えるために払う犠牲を私は理解しています。今は私を教えてくれた素晴らしい宣教師たち、リチャードソン長老、ファレル長老、ハイランド長老の言葉にもっと注意を払うべきだったと思っています。ですから、この最初の教訓から教会について学んでいる友人の皆さんに言えることは、宣教師と会ったら真剣に向き合ってくださいということです。彼らは人生の大切な数年をあなたのために捧げているのです。第2、教会に行く。私が初めて教会の集会に出席した時、理解できない多くの言葉を耳にしました。ビーハイブって誰だろう、アロン神権、それから婦女教会って何だろう。もし皆さんが初めて教会の集会に出席して理解できないことに戸惑ったとしても、心配しないでください。私もさっぱり分かりませんでした。けれども、感じた印象や初めて経験する平安や喜びの気持ちはまだ覚えています。その時は分かりませんでしたが、聖霊が私の耳と心にこれは正しいと囁いていたのです。この教訓をまとめましょう。戸惑っても心配しないでください。感じた気持ちを覚えておいてください。それは神から来るものです。第3、モルモン書を読む。何度か宣教師と会った後も私に進歩はほとんど見られませんでした。福音が真実であるという確信を受けていないように感じていました。ある日、レニーにこう聞かれました。モルモン書を読んでる？いいやと答えました。私は宣教師の話を聞いていましたが、それだけでは不十分なのでしょうか。レニーは目に涙をためて、モルモン書が真実であることを知っていると私に話し、それが真実かどうかを知りたいなら、そのための唯一の方法はそれを読むこと、そして尋ねることだと説明してくれました。モルモン書を読み、心で深く考え、これが真実かどうか、またこれが誠の教会かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神にキリストを信じながら誠心誠意問うのです。3つ目の教訓をまとめましょう。 この記録、すなわちモルモン書を受けるとき、これを読み、これが真実かどうか神に問うように勧められたなら、とにかくそうしてみてください。第4、悔い改め。お話ししたい最後の経験は悔い改めについてです。宣教師のレッスンを全て終えても、私はまだ自分の生活を変える必要があるとは思っていませんでした。カトラ長老はスペイン語は片言でしたが、確信に満ちた宣教師で、ある日こう言ったのです。ホアキン、一緒にアルマ42章を読みましょう。読むときにあなたの名前を入れて読みますよ。くだらないと思いましたが、カトラ長老が頼むので一節を読みました。さて我が子ホアキンよ、今あなたの心を悩ましている、あなたの理解できないことが他にも多少あることを私は知っている。なんということでしょう。モルモン書が私に語りかけていました。それから2節を読みました。さて見よ我が子ホアキンよ、このことをあなたに説明しよう。そして創造とアダムの堕落が説明されていました。続いて4節、このことから分かるようにホアキンが悔い改めることを許された期間があった。私たちはゆっくりと1節ずつ最後の3節のところまで読み続けました。すると私は強い力に心を打たれました。モルモン書が直接私に語りかけるので、次の聖句を読みながら泣き出してしまいました。さて我が子ホアキンよ、あなたはこれからはもうこれらのことに思い悩まされることなく、ただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。必要な努力をせずに啓示を受けることだけを期待していたことに気づいたのです。それまで神に真剣に語りかけたことはなく、目に見えない誰かに話しかけるなんて愚かなことだと思っていました。自分の属性的な考えでそれが愚かなことのように思えても、謙遜になり求められていることを行う必要がありました。その日私は御霊に心を開き、悔い改めたいと望み、バプテスマを受けたいと願いました。その瞬間まで私は悔い改めに対して罪や悪事としか結びつかない、どこかネガティブなイメージを抱いていましたが、突然異なる視点、すなわち成長と幸福への道を開くポジティブなものであるという視点を得ることができたのです。カトラ長老は今日この場に集っています。私の目を開いてくれたことに感謝したいと思います。それ以来私の生活の中で下してきた全ての決断はあの瞬間の影響を受けています。それは謙遜になり、許しを祈り求め、イエス・キリストの贖いが私の人生の一部となったあの瞬間です。最後の教訓をまとめるとこうなります。悔い改めを経験してください。変わりたいという望み以上に、皆さんを主イエス・キリストに近づけてくれるものはありません。教会について学んでいる友人の皆さん、今日この話に耳を傾けているのであれば、大いなる喜びを得るまでもう少しです。本当にあと少しなのです。熱意を込めて心の底から皆さんにお勧めします。行ってバプテスマを受けてください。人生で最高の経験となるでしょう。皆さんの人生だけでなく、子供たちや孫たちの人生をも変えることになるのです。主は私に家族を恵んでくださいました。レニーと結婚し、4人の素晴らしい子供たちに恵まれました。私はバプテスマを受けたので、昔の預言者リーハイのように神の愛である命の木の実を取って食べるよう進めることができます。キリストのもとに来るよう彼らを助けることができるのです。どうぞ私の経験について考え、宣教師と真剣に向き合い、教会に行って霊的な気持ちを覚え、モルモン書を読み、それが真実かどうか主に尋ね、悔い改めを経験し、バプテスマを受けてください。啓示を受けるために必要な努力をして謙遜になり、聖文を読み、祈り、悔い改めるなら、天は開き、私が知っているように皆さんもイエスがキリストであり、主が私と皆さんの救い主であると知ることができると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。